恵み深い天皇お父様、今日は特別に、本当に素晴らしい賛美のプレゼントをお与えくださってありがとうございます。私たちはそれぞれの時代に置かれ、それぞれの道が示され、信仰があるならばこの道を全うすることができると神様が一人一人の手を引いてくださるので、引き上げてくださるのでありがとうございます。どうか工藤敦子さんの日本での今回の滞在、またその後ヨーロッパに帰られてからの お働き祝福してください。キャサリンさんはイギリスから来て、そして神様に仕えておられます。車の運転も、また賛美やいろんなご奉仕も祝福してください。それから今日ここに集われた一人一人、一週間のお疲れを癒してくださって、もう一度心が新しくされて、神様が定められた家庭や職場や学校や地域にここから派遣されて行かれるように祝福してください。体調の優れない方を慈しんでください。特にレイ君や、また三代子姉妹や、また森兄弟、また特に志賀義姉妹の骨折、神様がお癒しくださるようにお願いします。日本全国に散って、今ネットで一緒に礼拝している方々にも等しく祝福が届きますように。これから聖書の言葉を開きます。神様が導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日は6時間かけて岩手県の方からお二人が来てくださいました。この賛美を奏でるため、届けるため、私たちのためにおいでくださって、改めてありがたいなと。またイスラエルに行った時は、この工藤さんはドイツに住んでおられるので、ハンブルクからわざわざ30数名のために来て、こんなに素晴らしい賛美を数十名のために、うちの教会のために届けてくださったというのは半端でないなと思いました。けれど昨日の夜3人で食事を近くでしておりまして、なんだか年齢の話になったんです。簡単に言うと、そんなに若くはないわねというか、誰かと誰かは、そして瞬く間に時は過ぎていく話の中で、しかし全員じゃないと。キャサリンさんはやっぱり若いねと、23歳で日本に来られたそうです。そして震災後は岩手県、ここまで6時間ですから皆さん、いやイギリスから日本に来て、そんな奥地と言っては変ですけれども、岩手まで行かれて、ハープを持ってあちらこちらコンサートで、ちょうど1年前ですか、交通事故で、いや手の方は大丈夫ですかって、もだいぶいいようですけども、普通はもう祖国に帰っちゃうんじゃないかなと。今日のお話のタイトルは、どこまでやるんですか、どこまで行くんですかって、どこまでついていくんですかというタイトルなんですね。だから今日のアウトラインを最初に出しますと2つです。1つはどこまでもと書きました。いや、どこまでも行ったら交通事故だったり、腕の骨複雑骨折したり、その途中はどうなんですか、いろいろあるけど守られますということなんですね。先ほど牧師さんのボンヘファー先生が残された、処刑される時の心を歌ったような、本当に何回聞いてもジーンときますけども、いや処刑されたんじゃないですか、いやそれでも守られたんですと、それでも花開いたんですと。今日は聖書の今日の箇所じゅんぐりやっていますが、手元の手紙、じゃあご一緒に最初に読んでみましょう。じゃあ三章の手元という牧師さんに宛てたパウロ先生という人の、地上で彼も処刑されたと伝えられている、その最後の手紙なんですね。地上に残った最後の言葉、ご一緒にじゃあ三章10節と11節続けて全部読みましょうか、はい。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。はい、ここまでにしましょうか。皆さん、9つ出てきたんですね。 9つの点でよくぞあなたはついてきましたねと。どこまでついていくんですか？だから9つのポイントで私たちは新しい人生に入った。教会に来る人はみんな聖書の教えを聞いて一味二味違う新しい人生に入ったんです。じゃあ10節から見ますと、テモテ牧師、あなたは私に導かれてよくまず第一に教えに従ってきましたね。皆さん、従うというのは真似をするとかついてくるという意味の言葉なんですけども、子供は何だって親の真似するんじゃないですか。もしかしてあんまり良くない反社会的な暴力団みたいなところに入っちゃったら、先輩や親子たの真似をしてだんだん似てくるじゃないですか。パウロ先生の弟子になったテモテ先生は、パウロ先生の教えによくぞ背中を向けないで大変な時もついてきましたね、真似をしましたね、従いましたねって。最近はインターネットでテロリストの IS がいろんな教えをばらまいているようなので、時々魚じゃないけど引っかかる人がいて、いやこういう暴力的な人生もあるじゃないか、これも新たな国づくりじゃないかなって教えに感染するととんでもない人生になってしまいます。私たちは世界のベストセラーである聖書の教え、当時はパウロ先生の教えにテモテ牧師はよく従ってきましたねと。皆さん、教えに触れると行動が伴います。教えと行動はバラバラ別物ですよって言ったらどっかおかしいですよ。先ほど写真がありました。モニカ宣教師と行くこの一泊旅行、最初は男性が3人だか4人だか名前書いてたんじゃないかな、だんだん1人ずつ名前が消えてきて、最後見たら女性だらけになってたら叱られます。女性だけになって、別にたまたまそうなったんでしょうけど、だから楽しかったのかななんて私憶測したりもしたんですけれども、しかしギターを持ってって歌を歌って、聖書のお話もあって、そして和気あいあいと、おいしいねって、秋の景色は素晴らしいねって、よかったと思います。でそこで聖書の教え、畳部屋で旅館で会って、次の瞬間食事して、その後で誰かと誰かが喧嘩したり髪の毛引っ張り合ったりしてたら、そしたら運転する人が、いやキリスト教って変わった集団だなって、教えはなんだか聖書のバイブルの教えを一応掲げてるんだけどやってることは全然違うわって、これはありえないです。タイヤは右と左は直径一緒じゃなければまっすぐ進まないんですよ。ですから教えがあったら行動が伴うでしょうって。あなたは行動、生き方です。これは本当によく私の後ろ姿真似をしてじゃないけど、パウロ先生がこうやったから私もこう考えよう、パウロ先生がこの時普通の人はこうするけどこうするから私もそうしようって、よくぞ今まで従ってきましたねって言ったんですね。3つ目は計画です。皆さん、実はこのテモテ牧師という人は3回聖書を見ると世界中に教会を作る伝道旅行というんです。1回目は今のトルコ、2回目は海峡を渡ってヨーロッパ、3回目もヨーロッパ、だからヨーロッパも教会がずらっとできたんですね。でその2回目からなんです、このテモテという人は。使徒の働き16章の1節から出てくるんです。ルステラに出身で、お父さんはギリシャ人、お母さんはユダヤ人だった、おばあさんも信仰を持ってた。でそこからパウロ先生に、これからユダヤ人のところに伝道するにはある一つの儀式が必要だから割礼を受けなさいって言って、やだそんなの受けないとか言わなかったんです。パウロ先生のこれから世界宣教、神様の大きな計画を鑑みるときに、この人は必要だと思ったんです。このテモテさんは若いけれども、すごい評判が良かった。ルステラと、それからイコニオムというところですごい評判が良かったと書かれてる。あなた絶対必要だ、だから従いなさいって言った。神様の計画の大きな壁画の一コマの中に、あなたは必要だからって、わかりましたって。よくぞその後、ざーっと私に従ってきて、今はパウロ先生が作ったエペソ教会の牧師となって結構ストレスがあったんです。意をよく壊していた。だけどやめないで本当に今までよくやってきましたねと。皆さん、これは私はちょっと深読みするとこう考えるんです。だってパウロ先生っていう先生は新約聖書の大半を書いたんですけども、もともとキリスト教嫌いだったんです。女性も子供も国境を越えて捕らえては投獄してたんですよ。とか天の光に照らされて、キリストの肉声聞いたんですよ。そしてそんな人生が楽しいかって、トゲのついた棒を一生懸命蹴って何か嬉しいかって、そんなの人生じゃないって、生きてるのって、私はじゃあその復活されたイエスキリストに従おうかなって。だから彼も突然引き上げられたんです。で引き上げられたパウロは神様のご計画を見た。自分の生きてる間にどのような伝道キリスト教教会を作る計画を持っているのかなって、そのために テモテさん、あなたが必要だって。だからパウロを引き上げたのは神様で、そしてパウロが引き上げたのがテモテで、みんな一本の釣り針をずっと、そしたら魚が何匹もつながってくるように、こういうふうに深読みすると、私たちの教会もちょっと似たとこあるかなって。だって皆さん、私はこの教会の当時牧師でしたけれども、4年半以上前にここに来るっていう計画はなかったんです。あ、これ神様が突然震災でしょうがないふるさとがシャットアウトして、教会堂入れないとなれば、旅行するしかないし、いつまでも旅行はできないから、じゃあここって、これ私の考えじゃないです、神様だったかなって。というのは、もともと70年前の宣教師が、今は天国にいますが、いわきに行けって言ってたんでしょうって、これは後から気がついた。で、私こう思ったんです。あ、でも正先生そんなのやってられない、それは先生の考えでしょうって。私は私の計画があるから、私は秋田に帰るとか自由でしたけれども、じゃあ一緒にやりますかって、伝道師も、で一緒にいた教会の人も、私はやってられない、娘のとこに行く、息子のとこに行く、私は東京で新生活をするわとも言えるけど、まあ、たまたまそうならなかったか、神様のご意志だったと思いますが、だから今ここにあるんです。あれ、当時パウロ先生、キリスト教の気の字もなかったのに、突然クリスチャンになって、ほんでテモテ先生もこの計画に一緒にやるかってなって、ほんで新約聖書の文様がずっとできて、ほんで私たちは震災の計画はなかったから、突然震災が来て、私も教会作る計画はなかったけど、作ろうかないとなって、私一人じゃできなくて、正志先生が一緒にやって、他の伝道師もやって、ほんで何人かの人ついてきて、あら、これ似てるじゃないかな、どこまでやるのって、やってらんないって言ったっていいんですよ。もう私はついていけないって言ったっていいんですよ。しかし、どこまでもやりましょうって、これ計画です。で、この計画には信仰が必要でした。皆さん、私はこの間ちょっと一人で会津に行ってきたんですね。会津でキリシタン大名で有名な蒲生氏真展が、あ、もう終わるわって言って、終わる前の日だかに突然行ってきたんです。あんまり時間なかった、やっぱり来てよかったなって思いました。蒲生氏真はもう修学旅行の以前はメッカだったでしょ、鶴ヶ城の築城した人ですよ。まあ、やっぱりキリスト教の展示じゃないけど、彼はキリシタンだったって、案内する人が一生懸命大阪から来た人に、この人はクリスチャンでしたと、キリシタンでしたと話してました。私は別に聞かなくて資料を読めばいいかなと思って話した。キリシタンで、彼が行ったら、いなかったらお茶の世界もなかったかもと書いてありました。彼が豊臣秀吉に殺害された息子の松庵を福島の会津に引き取って、表千家、裏千家、武者の法事、三千家はキリスト教の影響が非常に強いと言われるのも、歴史を鑑みて福島をこんなに豊かにした、当時92万石で日本で3番目に大きい、3番目に豊かな町づくりをしたのは蒲生氏真だと。大体織田信長が自分の娘を12歳で人質にした彼に与えたのも、信長は人を見る目はあったと、彼はただ者じゃないと資料に書いていました。これははっきり言った資料じゃないけど、そう伝えられてるって。信長は、彼はただ者じゃないと見た瞬間にそう思ったって。いや、ただ者じゃない、本当にただ者じゃない、領主にしたのは神様ではなかったかなと。いまだそのお城も有名ですが、蒲生氏真と言ったら、七つの屋根、七は聖書の完全数から取って、鶴ヶ城、戊辰戦争の舞台となった、何気に私たちは見たり聞いたりしてますが、その土台にはキリスト信仰が、強いキリスト信仰があって、彼がいなかったらお茶の世界だって、今世界に関わる世界があったかないかわからないと展示されていて、いや、素晴らしいなって。私たちも、彼は何年生きたか、何をやったか、もうそれも大事ですが、しかし彼はクリスチャンだった、彼は聖書に出会った、彼は信仰を持ったから、こういう不思議な人生をそこまでやるかって、そこまでいけるかって、普通ならいけないって、彼はそこに信仰があったじゃないか。さあ、テモテはその信仰の次には、これは神様が働くと、人生や家庭やその人柄にいろんな実が結ぶって聖書に書いてある、それと似てますよ。寛容、愛、忍耐の実を結んだんですよ。実は玄関のところに教会のカーテンをつけてくれたカーテン屋さんが、なぜかわからないけどプレゼントって置いてあったから、クリスマスツリーのオルゴールです。皆さん回してみると、壊さない程度に回してください。あんまりギリギリ回すと壊れちゃうので、カラカラ回って音が鳴るんです。そこにいろいろぶら下げるものが入ってたので、姉妹にちょっと飾ってもらったんです。その飾り付けのように、 このように教えを受けて行動が変わってきて、自分の計画もあるけど神様の計画に従わせて、で信仰が働くと、いろんなクリスマスツリーの飾り物じゃないけど、例えば寛容の実がなるんです。愛なんかなかったのに、あれ？なんだか私愛を大切な価値として生きる方向に随分変わったなと。こんなに辛抱強くなかった、以前ならここで切れてたと。なんだか私もちょっと変わったかなって、そういういろんな御霊の実を結ぶようになると思います。私は2週間ぐらい前だったか、函館でいろいろ渡島半島の集会に行ったんですが、半日だけ時間があったから路面電車乗ったんです。まあ、前にも何回か来たんですが、今回あの集会3回目なので。だけど、ああ函館っては本当に歴史を感じる、味わい深い、福島ともまんざら関係がないどころかすごく関係のある、そういう街だなと思いました。そこでアイヌ民族資料館というのがあったから、ひょこっと入ったんです。もう一等最初に像がありましたよ。その白人の像はバチェラー宣教師って、彼ですよ。日本に来るだけでも大変なのに、あんまり日本も行かなかった北海道に入って、そしてアイヌの言葉を覚えて、文化を覚えて、アイヌの人を愛して、たくさんの人に聖書を教えて伝道して、アイヌの父と呼ばれているのはこの人だと展示場の入り口にありました。え、日本人じゃないのって。日本人じゃない、日本に来た宣教師が。どこまで行くのって、そんな奥地まで行くのって。そうです、彼がしかし今アイヌの父と呼ばれて、彼がいなかったらアイヌの言葉もアイヌの文化も、あるいはこんなに大切に保存されたり解明されたり人々に注目されたりすることはなかったでしょう。彼はキリスト教の宣教師で愛の人と言われていますと。さあ皆さん、このように10節のところを見ると、どこまで行くんですかって、どこまでも、どういう点で、だから教えという点で、行動という点で、計画、信仰、寛容、愛、忍耐という点で、これ7つです。あとの2つは11節に出ていました。じゃあ11節を見ると、これ迫害などなんですけれども、そんなとこどこまでも行ったら身の危険はどうするんですか、だから大丈夫。これパウロが体験的に、実験的に、もう処刑される前なんですが、私は確信してると、何がどうひっくり返っても神様が責任持つって、もう自分の力では一巻の終わりでも神様が守ります。これは私だけでなく、あなたについても、テモテについても、私たちについてもです。もう一回11節を読みましょう。はい、またアンテオケイコニオムルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。最初に解説すると、アンテオケイコニオムルステラの迫害って、後でちょっと言いますけども、この時まだテモテはパウロと一緒じゃなかったんです。しかしルステラ出身だから、ルステラでパウロ先生と出会う前にパウロという人が伝道してどんだけひどい目に遭いかけたか、イコニウムでは石打ちで殺されかけたか聞いてるんですよ。だから多分そのことじゃないかと私推測する。そしてアンテオケでも、いや本当にイコニウムではもう死体置き場にボーンと投げられるように、仮死状態のように石打ちの刑を受けて、だからアンテオケとイコニオムの悪い人たちがルステラにやってきて、ごめんなさい、ルステラにやってきて、そして、まあ、当時のそういう事柄を思ううちにパウロは思ったんですよ。なんというひどい道を、迫害を私は耐えてきたのかな。で8番目は迫害、9番目は苦難を書いているんですけども、よくぞ耐えてきたと。先日私はミッションスクールに行って話させてもらって、ありがたいなって。10人に話すのもありがたいけど、1000人に話すのはまとめて話せるからありがたいですよ。ミッションスクールだから、皆さん本当によく聞いてくださって、120年以上歴史があるミッションスクールでした。なんとそこで日本語の新約聖書が日本で最初に明治時代に翻訳された。その学校の歴史を見るとですね、関東大震災でぺしゃんこに潰れた、その近くにフェリスという有名な学校もありました。そこ校長先生が関東大震災で亡くなってるんですね。そうして第二次世界大戦の時に憲兵隊がやってきて、それでも賛美歌を忍ませて、女学生たちは脅迫されたり憲兵隊に、あるいは殴られたりしても賛美歌を歌うことをやめなかったって、すごいなって。迫害に耐えてきたそのミッションスクールだったんだなって。 私もそこでお話しさせていただいたら、まあ、手紙などいただいて嬉しいもんだなって、そこで何か感じていただいたっていうのは本当にありがたいなって。パウロは自分の人生を振り返って思ったんですよ。心が震えたんだと思うんです。なんというひどい道を、迫害を、苦難を私は通ってきたんだって。だけど神様は私を救い出してくださったというんです。じゃあここでちょっとね、アンテオケ、じゃあ10を出していただくと何が起こったか。2週間滞在したんです。日曜日、今で言ったら日曜日、当時は土曜日、これ安息日に、これ会堂、教会堂じゃなくてシナゴグというところでお説教したんです。パウロ先生は2回にわたってお説教して、町中の人がほとんどやってきた。いや素晴らしい。そして1000人聞いたか500人聞いたかわからないけど、みんな神の言葉を聞きたいって。ちょうど先週はルーマニアで何が起こったか、独裁者がいてすっごい迫害があったけれども、大学生が大統領独裁者がやってきて、キリスト教を取るか大学辞めるかどっちかにしなさいって言ったら迷わないっつって、今この瞬間に大学辞めますと言って信仰を取った、あの大学生のお話、グッときましたね。私ルーマニアに行った時まで聞いたんです、同じ話で。この間話したフシャン先生ってバプテスト教会の一番トップの先生、私一緒に食事してきたんです、3人4人で、ね、その先生の額の傷見せてもらったけど、今は拷問の跡がそんなにわからなかったんです。だけどフシャン先生は捕らえられて、そして命も危うかったけど、決して信仰を守ることがなかった。そんな、なんという迫害に耐えてきたんでしょうって、次の時代が来たら、私あれは初めて聞いたんです。この間河合宣教師が話していました。もう息が、空気が薄くなるぐらい人がいっぱい教会に集まって、息が苦しいから窓が、天窓がバーッと開いたのかと思ったら、人がニョキニョキニョキ顔出して、テープレコーダー出して、そして神の言葉を何としても聞きたいって。私その光景は見たことも聞いたこともなかったんですが、あ、いいなって、やがてそうなればいいなって。この教会も人が入りきらなくて、こっちの窓が開いてこっちから顔出してるとか、天窓壊してそっちから出してるって、天窓壊してもいいやって、屋根を壊さないでって言いたいけれども、いや、そんな光景あったらみたいな。しかしそれは大変な苦難と迫害を超えてきて、そしてそういう時代を見たということでした、ね、アンテオケでも町中の人がほとんど聞きたい聞きたいってやってきた。ところがことはそんなに簡単じゃなかった。45節を出していただきましょう。45節を見ると、群衆は罵ったですよ。ある人は妬みを持ったんですよ。じゃあ50節飛びましょう。50節を見ると、そして迫害させて、この町でいつまでもキリスト教の布教は許さないと言って追い出したというんです。ところが52節を見ましょう。彼らは爽やかでした。それでも彼らは喜びと聖霊に満たされていたんです。やられたらやり返そうかとか、そういう世界ではなかった。超越してたんです。突き抜けていたんです。こんなものどれほどのことでもないって、いやすごいなって。これがアンテオケです。でアンテオケの次は20を出していただきましょうか。いや、イコニウムで何が起こったか。イコニウムでも彼は教会堂とは言わないで会堂、シナゴグでお話をしたら、やっぱりたくさんの外国人もギリシャ人もやってきて話を聞いたって。いや、ルーマニアみたいだったかなって。じゃあ2節を出していただきましょう。この2節を見ると、ところが信じようとしない人がやっぱりいて、いつも抵抗はあるんです。物事がトントン拍子にいったら良くないんですよ。いろんな抵抗があって、いろんなうずくまりがあって、それで私たちは成長するんです。順調にいくとき成長する人は一人もいないんです。失敗して痛い目にあって、そしてまた強くなるんですよ。もう少し高いハードルも乗り越えられるようになるんです。で、彼らは異邦人をそそのかして悪意を抱かせた。で、いろいろあったんですが、5節を出していただきましょうか。5節のところを見ると、もう石打ちの刑にしようと言って、命が危険になったので、しょうがなくてそこも離れたんです。そしてどうなったか。じゃあ次30を出していただきましょう。そしてついに、じゃあそうですね、このアンテオケとイコニオムからユダヤ人がやってきて、ルステラで伝道しているパウロのところに来た。じゃあちょっと端折ったところを解説しますね。ルステラで生まれつき足の悪い人を治したんですよ。そうしたら人々がびっくりしたんです。そうして聖書の教え、キリストの教えがダーッと広がるかと思ったら、そんなことは許さないって、何もよその町に放っておいたら、放っておかないって、アンテオケとイコニオムで腹に一物を持つ人がこの町にやってきてですよ。そうして石打ちの刑にしたんです。石打ちって冒涜罪は当時石打ち刑だったんです。もう動かなくなっちゃって、あ、死んだって。で、死体置き場みたいなところにもう捨てるかのように外に引きずり出したんです。 心がよみがえるというか不思議ですけども、じゃあ次を出していただきましょうか。あ、ごめんなさい、じゃあここまでしか出せなかった。だけど彼は再び立ち上がってもう一度伝道をするんです。ところがこういうことが起こった時に、まだテモテはパウロ先生の弟子じゃなかったんです。だから私の想像では、イコニウムとルステラ出身のテモテはこの町あたりで評判の良い人でしたから、いろんな話をいろんな人が聞いた。パウロ先生についていくと危ないよって、あんただって石打ちの目に遭うかもって、もういろんなこと聞いてたはずです。にもかかわらず、あなたは私によく従ってきたという意味じゃないかなと。でパウロ先生がそういうことを通してどんな言葉を私に残したか、じゃあ皆さんこの23から29を見ますと、別にこの時だけでなくずっとパウロ先生はこれよりひどい経験もしてきたんですね。じゃあ私と皆さんで一節ずつ交代で読みましょうか。じゃあパウロ先生が残した迫害と苦難の道のりを振り返っての言葉、私から読みます。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。パウロは自分の心を吐露したんです。まあ、この中の何人かは震災で食べるものがないとか、う寒い毛布がないとか、少々そういう経験をしたことはありますが、39回の鞭打ちとか投獄されるとか、ありえない経験をパウロはしてきました。そして今28節29節読んだように、外から来るものと同時に内側からのさまざまな葛藤や重荷を抱えながらの道のりだったんです。誰かが傷ついて私は関係ないって、そんな心は伝道者牧師の自分にはないと。自分は本当に心もなえるし、外から来るものもいつも生きるか死ぬかだと。じゃあこういうありえない道のりを歩んできたパウロが残した聖書の言葉は何ですか。じゃあ最後に2箇所読みますね。5丸を出していただきましょう。同じコリントのこの言葉も本当に凝縮されている、彼の頑蓄のある言葉だな。じゃあ8節9節ご一緒に読みましょう。はい。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。このまま信じていいんですか？いいんです。パウロはこれを実験したんです。体験したんです。先ほどのボンヘファー牧師もこれをきっと体験したと思います。先週聞いたルーマニアの数多くのフシャン牧師も、あるいは大学生もこのことを体験したと思います。私たちも家庭や、あるいは職場で今週、どこかで倒れそうでも滅びない。私たちは窮しても大丈夫だって、絶対大丈夫だ。パウロ先生の経験と同じ道のりを背中をついていくならば、どこまで真似するんですか？どこまでついていくんですか？あなたも手もて牧師みたいですか？そうですって。そうすればあの時この時船が沈みかけそうな経験はないにしても、そんなに騙される経験はないにしても、危機一髪の時でも、ああ大丈夫だ、本当に主が私を支えてくださる。音楽家ではないか、歌は作れないけども、できたらバッハのあの歌のように、ああ私も神様に守られて守られて、良き旅路をどこまでもついていきますと告白したいですと。じゃあもう一つ有名な言葉を読みましょう。60最後に読みますね。じゃあこれは有名です。一緒に読みましょう。はい。あなた方のあった試練は 皆人の知らないような、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせるようとはなさいません。むしろ耐えられるようにと、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この間お話ししたところの方からお手紙いただいたので、この聖書の言葉を書き添えてちょっとプレゼントさせていただいたんですが、試練は私たちを潰すためじゃないんです。私たちは試練に任され負けるための、負ける人生を誰も歩んでない。試練は乗り越えるためにしかないんです。神様は必ず脱出の道を備えてくださっています。じゃあこれは本当でしょうか。さあ、私はこの間その北海道に行った時、半日だけ空いたっていう話をしました。いや、函館は風情もあるし本当にいい街だな、どこも絵になる景色だなと思って、半日で行けるところ、いろんな資料館があるのであちらこちら覗いてきました。へえ、こんなとこ坂本龍馬の資料館があるのって。龍馬は一回も北海道に来てないですよ。けれど北海道が最終的な目的でした。そこに、ね、いろんな武士たちを集めて理想郷を作りたいと。その志は誰が受け継いだんですか。龍馬は子供がいなかった、暗殺されましたけども、養子としたのが彼の甥っ子にあたりましたか、坂本直という人でした。彼はその資料館に、熱心なクリスチャンでした。宮内庁もクビになったですよ。なんでクビになったかは資料館には書いてなかったけれども、おそらく本当の理由はあまり信仰が強すぎたと言われているんです。彼は熱心なクリスチャンでした。そして彼も亡くなって、じゃあ結局その家はあとは誰が継いだんですか、直弘と、ね、継ぎました。この人牧師になったんですよ。そして確か四国で高知で議員をしていたはずですが、やめて北海道に志を継いで北見という町を彼は作ったですよ。九州から四国からたくさんの人を引き連れて、しかし極寒の中よくぞ開拓したものだと。前にも何度か言いました、北見という町だけは売春宿ができなかったんです。校長先生も町長もみんなクリスチャンでした。そして理想の町をここに作ろうとしたのは坂本龍馬の直系ですよ。そしてその資料館の中にも彼のことは少し詳しく載っていました。今浦臼という、また資料館の人にどこにあるんですかって聞いた、札幌からかなり行かないとそこには行けないって言われて、あ、行けないなと思ったけど、そこに葬られて、彼が牧師として伝道して使った時の眼鏡とか、まあ、多分聖書とかそういうものもそこに展示されているのかな、いつか行ってみたいなと思ったんでした。ああ、本当に北海道でここで あちらこちら町を作り、また札幌などいろんなところで伝道し、いや坂本龍馬は北海道を最後目指したけど、それがキリスト教の色になって、もうあちらこちら巡り歩いたって簡単に言うけど、どれほどの困難の中を乗り越えて、またへこたれない で立ち上がってスクラム組んでやり直してやったんだろうなって。また函館の海沿いに行きましたら像がありました。小さな小舟でした。新島城はこっから打ち首覚悟で外国の船を目指して漕いだんだと。その時に、まあ、すでに渡っていたクリスチャンたちに助けられたということもあったようですけども、そして彼はアメリカに行ってクリスチャンの家庭にホームステイして信仰を持って、やがて同志社大学を作り、奥さんは福島の戊辰戦争の生き残り の山本八重、後の新島八重でありました。いやー、なんで京都に行かなくてもいいのに、アメリカにいたらもっと裕福な生活を送られたのに。まあ寿命は短かったけれども、彼は人の何倍も生きたと思います。まあ仏教の本山みたいな京都だから、どれほどの迫害とプレッシャーの中を彼はキリスト教のミッションスクール、もっとやりやすいところでやったなって、なんで一番難しいところでやるのって。しかしこれがキリスト教徒の聖書に出会ったものの背中だって、後ろ姿だって、気迫だって、真骨頂だって言わんばかりの、いや不思議な人生の門出がこの函館からだったんだろうなと思いました。で、私はその後ニコラウスというロシアの領事館があった、そこにロシア正教の教会堂があって、そこを見に行きました。ああ、ここでやってたのかって、ロシアから北海道に領事館を作って、ロシア正教の司祭がやってきた。でそのニコラウスはその日本 の文化や武道も非常に尊んで、誰か自分の子供に武道を教えてくれないかなと思って呼ばれていったのが坂本龍馬のこの甥っ子であった 山本拓真でありました。彼は銀時計を盗んだ角で打ち首を命じられましたが、龍馬などが上手に江戸から逃して命拾いをし、東北をずっと北上してたどり着いたのが函館でした。函館という漢字は当時は違う漢字を書いた。でそこで宮司の娘と結婚し、まあ、神道の神主の家として彼は神道の儀式なんかも行っていたらしい。ところが彼はニコライをスパイと信じていましたから、切り殺そうと思ってニコライ神父に会ったところ撃たれたんですね。その品性や人格や教えや行動に。そして彼は日本で最初のロシア正教のキリスト教徒となった。彼は日本で最初の日本人の司祭となった。彼は八百羅立ち上がり、自らはキリスト教徒であるということを標榜し、そして東北にずっと下ってきて、東北では随分迫害もされたようです。そしてついにお茶の水に聖ニコライ堂を建てたとして名が残っておりますけれども、いや彼の人生も本当に数奇な人生だな。なんで火の中飛び込むだろうって、なんで抵抗のある中わざわざ行くだろうって。しかし神様に触れられたものは何かね、一気に感じるんですよ。何か一本来るんですよ。そしていやーその道困難な道じゃない、大丈夫、聖書に書いてあるでしょ、試練は乗り越えられないためじゃない、乗り越えられるって。神様は私たちの全部鑑みて、経験則、友人関係、体力、年齢、あらゆることを鑑みて、この人は乗り越えられるギリギリのところしか試練は与えないと。だからあとは信仰が必要だと。乗り越えられないと信じたら本当に乗り越えられない、乗り越えると信じた者には神様が本当に手を差し伸べて、今回も乗り越えられたって。いやー私は音楽家じゃないから歌えないけど、奏でられないけど、私も賛美を捧げたいって、そういう人生をあなたも送りませんかって。さあ今日は手元の手紙からもう一回アウトラインを出していただくと、どこまでついていくんですかっていうタイトルをつけましたが、どこまででもですと。そんなことやったら危なくないんですか、大丈夫、守られますと。自分の力を変えた神様をぐっとくるように、その都度今週も私たちは経験いたします。お祈りをいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて、短く黙祷して心を静めたいと思います。皆さんの一週間はいかがでしたでしょうか。ちょっと疲れたな、しんどい一週間だったなという方もおられるでしょう。あるいは喜びがたくさん与えられた恵みの一週間でしたという方もおられると思います。引き続きいろんな重荷を背負ったまま来られた方や、体調がこのところ優れない方もおられると思います。しかし神様は一緒です。神様は昔も今も、新約聖書のパウロ先生の時代も、テモテ先生の次の時代も、ドイツのボンヘッハー牧師の時代も、また江戸や明治の時代も、そして今日この場所で命が与えられている私たちも、同じ神様が私についてきなさい、どこまでですかと聞くならば、どこまででもついてきてみなさいと。そうしたら、あんな危ないことも、こんなリスクはどうしましょう、それについては必ず神様が奇跡をもって私たちを乗り越えさせてくださる、ならばそのことを実験する新たな一週間として、ここからスタートしたいと思います。週の初めの今日いかがでしょうか。神様、私の信仰をもう一度新しく強くしてくださって、そして、最初の始まりの原点の時のように、どこまでもイエス様の背中を見てついていきますと、そのような新鮮な新しい信仰をお与えください、そんな願いの方おられたら、どうぞ目を閉じたまま手を挙げてください。もしも挙げたら下ろしてください。神様が一人一人の信仰を厚くしてくださるように。それからどうでしょう、いろんな試練があって心が萎えてしまいそうな最近ですと、けれども神様が守ってくださると、もう一度 一点の曇りなく信じてみますと、信じてがっかりしないで何回でも乗り越え乗り越えをしてあなたの後ろをついていきたいと思いますと、どうか試練を乗り越える力を私に特別にお与えください。そんな気持ちで来られた方おられたらどうぞお示しください。おしまげられたら下ろしてください。主よ、一人一人に特別な試練を乗り越える忍耐力や強い意志や、また神様の奇跡の風が一人一人の家庭に、また手の技に健康上与えられるようにお願いします。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今朝どんなことでも、自分のこと、健康のこと、家族のこと、また教会に通っている体調の悪い方々のこと、また、工藤さんやキャサリンさんたちのお働きのためになど、何でもお願いと感謝の祈り、声に出せる方は声に出して、どんな言葉でも結構です。このチャペルからご一緒に祈りたいと思います。それではご一緒に祈りの時を持ちましょう。天のお父様、感謝します。今日私たちは導かれました。神様が私たちを愛して、そして強めてくださること、どんな試練も乗り越えさせてくださること、そして、あなたが私たちに信仰を賜ることをありがとうございます。主よ、今日賛美してくださった二人の姉妹方の未来を祝福してください。ここに集まった方々の健康を強め、またご家庭を祝し、手の技を祝福してください。この翼の教会を油注いで豊かにお持ちください。森さんの痛みを和らげ、三代子姉妹を癒し、またその他レイ君を命をお強めください。天のお父様、ハンドバプテスマを受けたいと思っている方々、また迷っている方々にも働いてください。よろしくお願いします。お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、天地万物を作り、私たちに命を与え、イエス・キリストが十字架で命を捨てるほどに私たちを愛して、私たちの罪を許して最後まで導いてくださる神様、今日私たちは共に素晴らしい賛美を聞き、聖書のお言葉を開き、自分自身の歩みを振り返ることができましたから感謝します。神様を見上げられたお一人一人に豊かな天からの力をお与えください。どんな困難があっても、それぞれが今週神様が喜ばれる備えられた道を全うできますように、その途上で起こる思いもかけないことを全て乗り越えて、神様に助けられた、救われた、本当に神様は生きていて素晴らしいと、ここに座られた全員が来週新しく告白できるように私たちを導いてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、新しい朝を感謝します。どんな時もあなたを見上げ、あなたを信じ、負けないで、諦めないで前進します。困難があった時、力強い神様が私の中に働いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。